日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
早いものでね、4月も4週目、この春職場や学校などの環境が変わった人も多いと思うんですが、新しい環境にはもう馴染みましたか？今週も新鮮で役立つ情報を取り揃えてお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はゴールデンウィークも近いということで、得する旅行術をテーマにお届けします。高速道路の割引制度の変更や JAL の再建、高級ホテルの稼働率低迷といったようにね、旅行業界を取り巻く状況の変化というのは著しいんですね。だから今まで通用した旅行術の常識が大きく様変わりしているんです。新幹線や飛行機、ホテルの予約からね、アウトレットの混雑回避、経費を抑える出張術まで、これから間違いなく使える最新版のお得情報をお伝えします。
はい、もうゴールデンウィークを前にこのテーマは本当嬉しいなと思います。特に今年はゴールデンウィークの当たり年ということで、1日会社を休むだけで7連休という人も多いようですね。交通手段、それから宿泊施設、観光地などいろんなジャンルでお聞きしたいんですけれども、まずは高速道路からお願いします。
はい。去年ね、導入された高速道路の休日大幅割引、いわゆる1000円高速ですね。これはね、6月から新しいサービスに変わる予定でして、つまりゴールデンウィークを含めたこの春というのが1000円高速を満喫できる、最後のシーズンかもしれないというふうになってくるわけですね。で、高速道路を使った旅行で重要になるのはやはりサービスエリア選びですね。民営化から5年、立ち寄るサービスエリアから目的地になるサービスエリアへ、サービス面の、強化や進化というのが進んでいるんです。
はい、具体的にはサービスエリアは今どういった変化を遂げているんでしょうか？
これ実はですね、数年前にトレンディも各高速道路のサービスエリアをチェックしたことがあるんですね。でその頃から本当に変わってるんです。で生まれ変わったサービスエリア、パーキングエリアが目指した方向というのは複合商業化というのと観光名所化のこの2つなんですね。で複合商業化ということに関して言うと、これはどういうふうに変わったかというとね、デパ地下をイメージして女性客を取り込んだ京葉道路のパサール幕張というのがあります。趣のある和の作りで、年配層に受けた東北自動車道のパサール羽生といったものもあるんですね。これ一定のテーマに沿った専門店が集まって、一つの商業施設として楽しめるようになってきてるわけです。でもう一方の観光名所化といったものにどういったものがあるかというと、例えば上信越自動車道の横川サービスエリア、これは旧国鉄の横川駅を再現してしまって列車を設置してしまったわけです。本当にそこに電車があるというと、
面白いですね。
であと眺望に優れる東名浜名湖サービスエリアや中央道諏訪湖サービスエリアは NPO 認定の恋人の聖地に登録されているわけです。あと長野自動車道のオバステは日本の夜景100選に選ばれてるんですね。これつまり旅の目的地となる SA になりつつあるわけです。でそういったところを選んで、最後の1000円高速というのを満喫したいですよね。
いや面白そうですけど、もっと具体的におすすめのサービスエリアやそのサービスなどお聞きしたいところなんですけども、詳細は今発売中の日経トレンディ本誌でチェックしていただくことにしまして、続いては人気の観光スポット、アウトレットモールについてお願いしたいと思います。アウトレットモールの中でも東名高速道路沿いの御殿場プレミアムアウトレットと、長野新幹線軽井沢駅前に位置する軽井沢プリンスショッピングプラザは、立地の良さや品揃えの豊富さで週末には遠方からもどっとお客さんが押し寄せますよね。この混雑の上手な解消法というのはないんでしょうか？
難しいですけれどもね。これ最大の問題は渋滞ということなんです。御殿場アウトレットの場合、普段は御殿場インターから10分足らずの距離にあるわけなんですが、これがゴールデンウィーク中は数時間かかることもあるんですって。
大変。
でこれの回避の一番有効な方法というのは、車をやめて JR と無料のシャトルバスを使うということなんです。
もうそこさっぱり諦める。
もう諦めちゃう。もう潔くね。あるいはね、車の場合は朝7時台の到着というのを 目指したいですね。
これなんか去年もありましたね、お話していただきましたね、はい、
で一方の軽井沢も混雑状況というのは同じなんですが、うん、実は渋滞回避に絶大の裏ルートが存在するわけです。これお教えしましょうかね。
あ、教えてください。メモするところですよ、はい、皆さん、
はい、これ東京方面から向かう場合、一つ手前の松井田妙義インターで降りて薄い峠を経由するルートを通れば、ゴールデンウィークでも、まあ、渋滞はほとんどなくて40分程度でモールまで到達できる可能性が高いですという感じなんですね。
これ聞いてみんな真似しちゃうとまたさらにどうなるかわからないですけれども、
はい、でさらにね、裏技、
おさらにある、
はい、モール近くの駐車場には止めないで、うん、少し離れた軽井沢プリンスホテルのスキー場の駐車場に止めればいいわけですね。そうするとここは実はゴールデンウィーク中は無料なんです。
はい、
時間節約と駐車料金の二重のお得になるということなんですね。
これはすっごいお得情報でしたね。皆さんメモしてください。さあ続いては空の旅、海外への国際線についてお願いします。2年ほど前までは安い航空券といえばパッケージツアー用の運賃が適用された格安航空券が大半ですよね、まあ、中でも航空会社未定の航空券というのが最安値となっていましたよ ね、
そうでしたね。
これが JAL 再建の影響などで変わりつつあるようですね、
はい、航空会社は、まあ、最近ね、正規割引料金、これペックス運賃というんですけども、はい、これの航空券販売に非常に力を入れているので、実は格安航空券よりも割安なペックス航空券が出回る場合も少なくないんです、はい、で搭乗便の情報がね分かる分ペックス航空券の方が安心ですよね、うん、で航空会社が旅行会社へのコミッションをね廃止したために、旅行会社は手数料を取るようになってるんです。でそのために手数料を取らないで独自の割引も行う航空会社直販サイトの方がペックスの航空券を安く購入できる可能性があるということなんですね、うん、
お得な航空券の買い方で具体例があると分かりやすいんですけれども、
例えば JAL の新しいペックス運賃、これ、ダイナミックセーバーというのが、はい、あるんですけども、これはね片道6段階の運賃の設定になってるんです、うん、で往復では36段階の運賃があって、まあ、空席状況に応じてリアルタイムで、運賃が変動するというものなんですね、うん、で一方で ANA の場合はスーパーエコ割とエコ割というのがあるんですが、はい、これとまあ比較してみたんですね、で ANA は日曜発の便や土曜着の便にスーパーエコ割を適用しないんです、うん、でビジネス需要が多いこうした便ではね、うん、JAL のダイナミックセーバーが安くなる傾向があったんですね、うん、で一方で閑散期には ANA の方が安いことが多いんです、うん、これ両社の運賃を比べるとその差も1万円から数万円の価格差がねつくこともあるんですよね、こまめに両社の運賃をね、比べて、はい、曜日や利用シーンによって賢く選択したいですよね、
はい、勉強したいと思います、うん、航空券を安く買うには販売サイトもうまく利用したいところですけれども、はい、サイトも今本当にいろいろありますよね、はい、航空券販売サイトの賢い使い方はありますか？
これはね、販売サイトには今大きく分けて3つあるんですね、はい、1つ目がポータル型サイトで、2つ目が大手旅行会社の直販サイト、うん、で3つ目が各航空会社に接続してそのまま予約購入ができるというオンライン完結型というものがあるんですね、うん、はい、でそれぞれに強みと弱みというのがあるんです、でポータル型は安い商品というのが多いんですが手間がかかるということ、うん、でオンライン完結型というのは手間が省きますよね、はい、で便利なんだけれども極端に安い商品というのは出回りにくい、手数料を取らずに航空券を販売するオンライン直結型のトルノスというのがあるんですが、これ JTB のものなんですけどもね、うん、これを軸に販売サイトを併用して比較するというのがいいでしょうね、うん、
やっぱりここでも比較が大事ですね。
比較が大事です。
いろいろと研究したいと思います、
はい、
さあ海外航空券に続いては海外ホテルについてお得な情報があれば教えてください、
はい、海外ホテルの予約サイトというのはね、エクスペディアなどの外資系サイトの参入あるいは日本語対応というのが進んで、はい、群雄割拠状態なんですね。で 料金の安さ、情報量、電話相談といったようにそれぞれの分野で優れている予約サイトを見極めて各国のホテルを検索して予約したいんですね、はい、ちなみに料金の安さとホテル数ということで見るとね、はい、ホテルズ .com が優位な傾向にありました、はい、これ全部まあ比較してみましたよ、はい、情報量とサイトの見やすさということで言うとアップルワールド、うん、電話での相談予約というものではエクスペディアやホテルズ .com というのが優位な傾向にありました、うん、
海外旅行といえばですね、今年10月の羽田空港の国際化に伴って深夜早朝便が増えますよね、
はい、
そうすると金曜日の夜に出発して月曜に戻ってくるような週末海外旅行というのがもっと気軽に楽しめるようになると、まあ、この番組でもご紹介してきました、
はいはい、
この週末海外というのを賢く行うコツなんかはありますかね、
うん、これはね、有意義な週末海外旅行を行うコツというのは実は3つあります、
はい、
1つ目は現地での滞在時間を長くするということが重要なんですね、
うん、
で単に安い航空券を選んでしまうと、うん、まあ、滞在時間が短くなって満足度が下がってしまうことがあるんですね、うん、でこの時間的に有利なのが各国のフラッグキャリアを選ぶといいんですね、うん、例えばこれシドニーに行く場合、カンタスの場合は金曜の夜発で土曜の早朝に現地着、うん、で帰国便というのは日曜夜発の月曜早朝着ということになるんですね、うんうん、でこれ JAL ということで比べてみると、はい、行きは同じなんですが帰りは月曜日の朝発で月曜の夕方に着いてしまう、つまり月曜が潰れてしまうわけですね、というような違いが出てくるわけです。で2つ目、飛行機内で、まあ、熟睡する準備をするということですね
これは、ね、寝るように準備していく
と、寝ろと、はい、到着した日の疲労が軽減されるということなんですね。でそして3つ目というのは旅行の目的をもう欲張らないで、うん、1日1個っていうふうに設けてね、それをクリアすると、うん、日程が短い中で、まあ、充実感が増すという方法ですね。でこれ成田やね羽田以外の国際空港を経由して海外に行くという技も使えます、羽田からね関空へ飛んでそこからバンコク行きの深夜便に乗ると便利ですよね。あと繁忙期でも東京発の便が満席の場合でも福岡発の国際線は空席がある可能性があるんです。だから福岡経由も一つの手ですよね。
まあいろいろな旅の工夫裏技っていうのがあるものなんですね、
はい。
ここまでは主に海外旅行についてお話ししましたので、番組の後半では出張費を半額まで抑えられるといった出張の裏技や鉄道旅行、ホテルのお得情報などについて詳しくご紹介したいと思います。今日帰り出張が増えたとか、出張費が実費精算になったとか、お嘆きのビジネスパーソンは本当に多いと思うんですよね、
はい、
まずはお得な出張術についてお願いします、はい。
これ東京大阪の場合に、はい、新幹線の往復での日帰りが一般的ですよね、で、まあ、このスタイルを変えたくなければ、うん、のぞみの往復利用で 35% 以上安い JR 東日本ツアーズの日帰りワンデーというのを使います、
はい、
これはね観光客向けのプランなんですが、うん、運賃が安いだけでなくてお土産券っていうのがねついてるんですよ。つまりこれも含めると実質的に 35% から 38% も安くなるという仕組みです、ただ朝6時台の出発とかね、帰りの列車も限られてしまうとか、乗り遅れたら切符は無効などの、ね、マイナス面もありますので注意が必要です、はい、でより安さを求めるならば片道4000円から1万円程度の夜行バスというのが候補に入ってくるんですね、はい、これ最近はね座席の広いビジネスクラスの高速バスっていうのも増えてきましたのでね、相場より高いんですけれども新幹線よりは安いです、うん、で座席の広い快適性の高いバスを選ぶというのはもちろんのことなんですが、はい、これ最近もう一つ新しい動きがあってね、目的地に着いてから入浴サービスがあるとか、あるいは早朝でもチェックインできるというような宿泊プランというのが増えてるんですよね、そういうのを選ぶと、まあ、活用次第で疲労感というのは軽減されますよね、で、東京名古屋の場合ね、のぞみで1時間30分という利便性を重視するんであれば、先ほどね、ご紹介した東京大阪と同様に日帰りワンデーを使うといいですね、これ名古屋発なら使い勝手がいいんですが、はい、東京発の場合名古屋に朝7時30分に着いてしまって
早
っ、まあ、時間をね持て余すことになっちゃうんですね。 あと時間より安さだけというのを優先するならば、帰りだけを高速バスに変えてみるということも検討したいですね、はい、夜行でなくても昼間も高速バスというのが充実していて、料金も3000円からと安いです、は
い、いろいろ伺いましたけども、一泊での出張ならどんな方法がお得になるんでしょうか。
これね、一泊ならばパッケージツアーも検討したいですね。JR 東海ツアーズのプランには、例えば東京岡山の場合、新幹線の往復運賃と通常一泊5800円のホテルのシングルルームがセットになっていて、28900円というのもあります。
あ、安いですね。
つまりどういうことか、はい、もっと驚くところですよ、そこ。
あ、そっか。
通常のね、往復運賃は 31,680 円なんです。この運賃だけよりも安くて、かつ一泊できてしまうということ。
すごい激安
ということなんですね。あと、実費精算でも個人が得になるようなニーズというのがあるわけなんですが、それを捉えてプリペイドカードや電子マネーをセットにしたおまけ付き宿泊プランも登場してるんですね。
いろんな技があるんですね。知っているのと知らないのとではビジネスパーソンの出張先のお小遣いにもちょっと差が出てきそうですね。さあ続いては陸の便、鉄道についてもお得な情報をお願いします。
はい、これ JR などの鉄道会社は1000円高速に、ね、対抗した新しい割引切符を投入しているんです。特に子供連れやグループ利用に力を入れたチケットが増えているということなんですね。で、中でも、ね、注目すべきは子供料金です。JR 東日本では通常は、まあ、大人の半額の子供料金っていう、まあ、認識ありますよね。それがおよそ7割も安いウィークエンドパスというのも登場しているんです。会員の切符を見極めれば個性旅行というのが激安になっちゃうんですね。あと JR 西日本のこだま指定席往復切符というのがあるんですが、これは大人料金がのぞみより4割近く安くて、子どもはすべて3000円、
安いですね、う
ん、レンタカーが最初の24時間2000円の特典付きなんです。もう一つ挙げましょう、
はい、
JR 東海の日立フリー切符というのは特急の往復料金に加えて現地で使えるタクシー券6000円がセットになっていると。
めちゃめちゃお得じゃないですか、
ね、グループ利用でさらに激安になってくるんですね。
さあ続いては以前にも少しお話ししました高級ホテルについてお願いします。少し前までは格安価格が出るのは中堅ランク以下のホテルや旅館だけといったイメージがありましたけれども、今は高級ホテルや高級旅館を取り巻く環境もかなり変わってきたんですよね、
うん、あのリーマンショック以降ね、稼働率の低迷に苦しむ、ま、ホテル旅館業界ですよね、はいはい、特に外国人ビジネス客が減少した都心の高級ホテルでは、まあ、依然として厳しい状況が続いてるんですけれども、まあ、ブランドイメージがあるじゃないですか。だから安易な値下げにはね、慎重な姿勢を示しているわけですね。でそこで各ホテルはどうしたかというと、はい、条件付きのプランを次々と企画しているわけです。例えばタイムセール、はい、あるいは22時チェックイン、うん、ホテル内で使える1万円の金券付きといったようなものですよね。つまりね、まあ、付加価値をつけて安くするという工夫が出てきているということなんですね、
はい、
それから宿を取るときに、まあ、最近ねよく使う宿泊予約サイトあるじゃないですか、
はい、
これは会員登録してから、まあ、検索するといいでしょうね、はい、というのもあの会員に、ねだけ示すお得なプランっていうのがあって、未会員にはプランを隠すホテルもあるので、そこにこうねお得が眠ってる可能性が非常に高いんですね。
でホテルと航空券がセットになったお得なツアーにも今一部で高級ホテルとの組み合わせで柔軟なプランが出てきているということですよね、
はい、これは JAL の、ね、サイトから予約できる JAL マイレージバンクの会員限定の、ね、もので JMB ツアープラチナスーパーバーゲンというのではね、
はい、
2ヶ月ごとの期間限定商品なんですが、まあ、繁忙期を除いてほぼ通年でペニンシュラ東京といったような都心の外資系超高級ホテルの、ね、ツアーが販売されているんです。で ANA はダイナミックパッケージの旅策でこれらの、ね、外資系高級ホテルというのが選択できます。 JMB ツアーほどではないんですが、大手旅行会社よりは安めの傾向になっているんですね、はい、
実は一休コムや楽天トラベルなどではこの手の高級ホテルのお得なパッケージっていうのが出てこない場合が多いですよね。
そうですね、
ですからそういった意味ではこの JMB ツアーも比較の対象になりますよね、
はい、
さあ今日はお得な旅行をキーワードに内容盛りだくさんでお届けしました。 各業界で本当にいろんな変化が見られましたね。知っているのと知らないのとでは大違いです。この情報これから絶対役立ちます。今日お伝えしたいろんな旅に関する裏技の詳しい内容は現在発売中の日経トレンディ5月号で詳しくご紹介していますので、ぜひチェックしてください、はい、今週はお得な旅行術をお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ね、ゴールデンウィークです、はい、それに控えて ね、もういろんな計画立てている人も多いと思うんですけど、皆川さん気になったものってあります？
そうですね、先ほどね名古屋から東京まで高速バスなんて話が出てたじゃないですか、はいはいはい、試してみたいななんて思うんですけども、うん、どんな感じなんですか今
ね。今高速バスっていうかバスが本当に進化してるんですよね、で、ウィラトラベルっていうのが今急成長してるんですけどね、そこのバスの一つはね、1階が3席しかないような、座席が3席しかないような、そういったバスも
3席、1階に
1階がそういうようなものが出てきたりとかして、
非常に贅沢ですね。
贅沢な作りですよね、そういったところで新しい取り組みっていうのが始まってましてね、はい、まあ、楽しみなものですよね。
体験してみたいです、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。 Weekly, 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 K-Trendy.